一節から見ましょう。
レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を追おうとするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を下げて逃れ、まだエジプトにおり、エジプトに住んでいた。人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきて、レハブアムに言った。
もうレハブアム、ヤロブアム、プアム、プアムと言うんですけど、レハブアムはソロモンの息子です。この息子がソロモンの代わりに王となりました。ソロモン時代にヤロブアムが反逆を起こして、それでエジプトに逃れて生活をしました。それでこのヤロブアムが戻ってレハブアムと今話をしようとするんですね。4節、
あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きとを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。
だから税金を安くしてくださいという願いですね。ソロモンが税金を重くした。千人の女性たちを全部ね、千人の女性たちだけではないんでしょう。その女性たちが連れてきた祭司やいろんな空女崇拝者たち、全部官僚世界に入って税金を給料もらうんですね。それをどのようにあんまりにも税が高くなっていくんです、彼らを全部食べさせるために。だから長王というものが来てるからね、長王が鮮明ですよ。市長とか彼らの神々を拝むその祭司たち全部この来て長王クラスにとどまって給料が高い、こういったことをね、だから空女崇拝をするとこのように無駄なことが多くなります。愚かなことが起こるんですね。そのレハブアムも愚かに答えるんです。そのようにこう軽くしてくださいと言ったら、この年寄りたちはね、6節、
レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、このためにどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。
じゃあこのように長老たちは正しい答えをしました。しかし8節、
しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、
だからこの若者たちは苦労とかそれを知らないね。苦しんでる人々の立場に立ったことがない。この息子、ソロモンの息子の貴族ですね、貴族の子供たち、遊びばっかりする者たちですね。スポーツカーをこうね、走る、回る、気分的にしゃべる、こういった者たち、自分と同じレベルの人たち、ね、だからソロモンが呪われた理由はそれですよ、 子供たちが間違ってる、子供たちが、まあ苦労しなかったからね。だから、わがままを喋ってる。だから国が滅ぼされようとする時にはこのような変な指導者たちがね上に立つんです。あの若者たち、出世す。
彼と共に育った若者たちは答えていった。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこの民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと。
じゃあこれが終わりよ。本当にこのような愚かな、だから空上諏訪をすると人が残酷になる。礼拝というものは何かというと、礼拝する相手を学ぼうとする最高の価値を置くんでしょ。だから空上と似ていくんですよ。この心もこの思いが空上のやり方を似ていくんです。だから空上諏訪者たちは空上のやり方、バール諏訪者たちは淫なんです。バールとアシュタラと、クモスとか、その、自分の子供を火の中でくぐったり、火の上に捧げたりする残酷ですね。利己主義、自分だけしか知らない、この空上諏訪をする人々を見ると、その周りが全部悪霊に疲れてる残酷ですよ。どうして中国のね共産主義があんなに残酷か、まだ愚かな、まあ善良外国かな、もう悪いこといっぱいするんですね。この周りの国と、良い関係を結んだところは一つもない、全部争ってる。何かこう島とか小さなものを奪ったり、フィリピンの、この海の前に、人工島を作ったりして、全部こう戦う。それでこの、まあ、クリスチャンも多いんですけど、この共産主義的な残酷な者たちが多い理由は、この三国志とか、もうこの以前からずっと、こう受け継いだものが何か、全部空城よ、空城。空城諏訪するから人がこのように、残酷です。だからこんなに愚かな答え、だからソロモンが空城諏訪をして、空城諏訪するその妻たちをいっぱいこう受け入れた、その結果なんだよ。それで国がね真っ二つになります。15節。
王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて白人アヒアを通してネバデの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう仕向けられたからである。
じゃあ26節。
ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り彼らに言った。 もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した、
うん、このヤロブアムが知ったことはこれでしたね。イスラエルが年3度祭りをするためにエルサレムに登っていくんですね、うん、それを、まあ、そのままするとエルサレムが中心になって彼らはそこで団結する、ヤウェ信仰でね、うん、だから金の子牛を作りました。それで一つはベテル、このベテルはエルサレムからもう近いところですね。もう一つは一番上のダンというところで、うん、その金の牛を作ってそこを礼拝するようにしたんです。これがヤロブアムの罪なんですよ。これが結局北イスラエルを滅ぼされるんです。じゃあマルコ6章1節から、
イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった、
うん、じゃあこの自分の郷里というところに行かれたんですね。まあ、育ってた場所、エジプトから帰る時、ナザレというところに、まあ、行かれましたね。そこの人たちはイエス様がどのように生活されたかよく見ていたんです。大工の息子として見ていたんですね。あ、この人は大工ではありませんかね。マリアの子で、うん、まだこの兄弟たちも全部自分たちと親しいとそのように、言ったんですよ。じゃあイエス様には、まあ、もちろんイエス様は神様ご自身ですけど、人間としてこの地上に来られた時に、このヨルダンのところで、バプテスマ・ヨハネによって洗礼を受けるんですね。洗礼を受けて聖霊が天から鳩のように下ってきました。その部分を逃したんですね。聖霊によってイエス様が今なさっていること、彼らはその聖霊の働きとか信仰がないので、ただ大工ではないかとそのように見てるんです。だからイエス様をこの子供の時からずっと見ていた友達とかそういった人たちはイエス様につまずくんですね。だから人が中に何があるか、それを見ないとつまずくんです。だから本当に信仰がない人、信仰がない家族は、うちのお兄さんはもう こんな人だと、また自分の息子は、私がこのおむつとかしてあげたとかね、 이젠각거다께믿てるんですよ。今聖霊によって変えられた、まあ、用いられてるその部分を逃してしまうから、癒しされることとか奇跡が起こらなかったと。だから少数の病人に手を置いて癒されることだけであった。それで6節。
イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
イエス様自身が驚いたんですね。不信仰で驚いた。まだ信仰を持ってる異邦人、100人第一の信仰にまだ驚き、まだそのスルペニキアの女性の、その信仰、ね、私は子犬にパン、子供のパンを投げない、いやこの犬、子犬でも、主人の食卓から落ちるパンは食べます。このように信仰、信仰にまだ驚き、不信仰に驚き、信仰に驚く。じゃあ7節。
また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威を与えになった。
じゃあこの権威というものをイエス様が弟子たちに汚れた霊を追い出す権威、権威というものは上から授けられる、国がこの公務員たちに権威を与えるね。だから権威を持っている人を逆らうことはできないんです。怖いんですよ、権威に逆らうと。権威はものすごく力が動きます。小さなあのね、女の警察官でも指一本でトラックを止める、これが権威ですよ。力を動かすものが権威なんですよね。だからこのストップしたら、ストップしないとこの国全体が動いて彼に罰を与えるんです。ただ罰金だけで済むものがね、逆らうとどんどんどんどんエスカレートする。あとはもう刑務所に入る。それが権威ですよ。だから悪霊たちがクリスチャンに与えられた権威に対してものすごく怖がってる。息吸うことはできない。皆さんがもう何も間違ったことなくてもね、パトロカがそばにいると萎縮される。それと同じ、権威が。だから私たちが権威を信じることが重要ね。聖霊が私たちの中におられ、聖霊によって権威というものが与えられて、だから私に何か触ったりするとこの後ろのね、天軍天使、まだあとはもう審判者がちゃんと見ておられるんですね。だからいや私はまだ時ではないのに、この底知れぬところに入ることでしょうか。そのように、権威の前で震えるのよ、悪霊たちがね。だから私たちが悪霊を追い出す時に権威を思い、権威、私の中には主が与えられている警察官のような権威がある。私は弱いけど、私を触ったり、私が、ね、主の御名によって命令することを逆らうと、これ以上のものがね、待ってる。彼らもその法の下で動くんですよ。罪があるところに、 自分を呼ぶところだけに動きますよ。けど私たちが彼らを見つけてイエスの御名によって、追い払う、それが権威ですよ。何の力もないよ私たちは。だからこの権威を知らないと、何も私たちクリスチャンがするものはない。だからじゃあイエス様に授けられた聖霊と聖霊による権威というものは、それをナザレの人々が認めなかったから何も起こらなかったし、私たちにこの授けられている権威に対して自分自身が認めないと何もすることはできません。本当に恐れてるんですよクリスチャンを。フラフラフラフラする、だからこれを知らないからね、悪霊の前で怯えたり、もう愛の教会、韓国のね、その長老、その奥さん、それもとっても重要なメンバーである人と、そのお母さんの話をうちの母から祈りながら聞いたんですけどね、いくら長老でも何でもイエス様が私たちに与えられた血潮に対する信仰がないと悪魔に対していつもやられる。うちの母もね、どうしてこんなにやられるか、だから私が教えました、イエス様の血潮で戦うように言ってくださいとね、ずっと続いてこうこけるって、こけたり何かエレベーターの門に手が挟んだり、もうずっと何か起こる。その長老の家族の中にもね、夫婦の中にも、息子ですね、うちの母の友達の下の子供と嫁が、だから、そのいくら大きい教会であってもね、イエス様が私たちに与えてくださったものを知らないといつもやられる。小一時の血と自分たちの証の上に彼に打ち勝った、だから私たちが主の御名の権威とイエス様の血潮をよく使うことがとっても重要よ。だからそれを、うちの母は私が祈ってあげるときには自分の息子だと思わない、いつも手を置くんですね、自分が痛いところ。私はイエス・キリストの血潮を宣言しながら祈ってる、全部治る。だから私と電話をすることを待ってるんですね、何か少しでも痛かったらそこに手を置いて私の祈りをもらうんです。だから自分の息子だと思わないでイエス・キリストの御名と血潮を宣言するしもべとして見てるんですよね。